Kikimimi Toshoken.
みんな宮市の君たちが続いた特集です。
今週のゲストです。英語音声学者の小川直樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。小川さんは先月サンマーク出版から人前で話すための聞いてもらう技術という本を出版されました。
は
い、
小川さんは英語の音声学がご専門なんですよね。
はい、そうです。大学でずっと英語と、まあ、英語の音声学ですね、はい、それを教えてきました。
大学の先生。
そうだったんですよ。
教授、
元教授ですね。
ああ、
はい、
現在はどのような
今3、4年ぐらい前に教授辞めちゃって、はい、もう独立したんですよ、はい、それでコンサルタントって言いますか、はい、そういう立場で今仕事をしてます。
英語を教えるの仕事と
英語の特にもう発音に特化しちゃって、うん、発音を教える、まあ、たまに、まあ、英語を教えることもないことはないですけど、はい、基本的には英語それからコミュニケーションですね、うん、そういったものを教えてます。
でもね、大学教授を辞めるっていうのはすごく勇気がいることのように思えるんですけど。
そうですね、多分ほとんどいないと思うんですよ、はい、稀な例だと思うん
ですよね、
はい、ただやっぱり正直言って大学って今結構厳しい状況にありますよね。で、上の方の大学はいいと思うんですけれども、うん、下の方の大学っていうのはなかなかやっぱり学生集めが厳しい、
うん、
もう学生が集まらないっていう状況、はいはいはい、そうすると教授が何するかっていうと、もうその専門の科目を教えてるどこの話じゃなくなってしまうわけですよね、うん、それちょっと自分としても心苦しいわけです。高校生集めに奔走するとか、そういう形が、はいはいはい、やっぱりそれで専門を教えたい、うん、そこでだったらもうちょっと別のやり方あるんじゃないか。
つまりこう本当にやりたいことはできない状況になってしまったってことですね。
そういうことですね、
はい、なるほど。ああ、だからなんだ。それが最初不思議だったんですよね。でも不思議といえばもう一つ不思議なことがあって、そういう音声学、英語の音声学がご専門なのに、はい、聞いてもらうための本を出せたっていう、その、ことが不思議な感じがしたんですけども、それはどうしてですか。
これね、はい、まあ、僕がずっと教えてきたのが女子大だったんですよ、
はい、
で英語、まあ、音声学以上に英語を教える機会が多かったんです、はい、で英語っていうのは1年生2年生の必修科目、うん、で1年生の場合っていうのはもうこれ完全についこの間まで女子高生だったわけですよね、
はいはいはい、
それで僕が教えてる大学っていうのはまあどちらかってそんなレベルが高くない。そうすると学生本当に女子高生気分がすっごく強いわけですよ。でその女子高生、元女子高生の人たちにいかに授業をするかっていう、そこが大きな問題になってくるわけです。
だから聞いてもらう必要がまずあるってことですね。
そうなんですよ。
学生さんみんな一人一人お会いすれば可愛いんですけどね。
そうなんです。
それわかるな。
集団でこうわーっと話しされてて、こちらが何か言いたいのにって、おい聞けよってなった時にはちょっと、
そうなんですよ、
大変ですよね。
それで聞けよって言っても聞かないっていうか、一瞬は静まるかもしれない、
うんうん、
だけどそれはあくまで一瞬ですよね。そうじゃなくてやっぱり大学の授業って90分間、それを聞いてもらうためにはどうすればいいか。
すごいわかる。女子大で講演会を2回目でやったことあるんですけど、本当に聞いてくれないっていうか、興味がないっていうのがすごい伝わってきてあれはつらかったな。
静かだなと思ってと寝てますからね。
そうそう、うん、そういうことなんですよね。
本当気持ちわかりますよ、すごい、うん、そこが出発点なんですね。
そうなんです、うん、そして合わせてね、はい、同時に僕が授業がない時、
はい、
大学の中歩いてると、で授業、他の先生が、他の教授が授業をやってるんですよ、
はい、
で後ろのドアからふっと中を見てみると、後ろの方の学生って誰も聞いてないわけ、はい、今印南さんおっしゃったように、はい、でみんな寝てるか本を読んでるか、まあ、まだ携帯がそんなに広まってない時期だから、はい、まあ、漫画読んでるかとか、まあ、なんか落書きしてるかとか、そういう状況だったわけですよね、人と話してるか。でじゃあ今度前の方の先生の方を見てみると、先生が今度は学生の方に向かって話してなかったんですよ。だからそこに全くコミュニケーションが成立していない、うん、その状況の中で授業を黙々っていうか、授業を淡々とやってるわけですよね、
うん、
なんだいこれはっていう感じ。
噛み合ってない
んです、ね、噛み合ってないんです、
う
ん、
義務としてその場にお互いいるっていう感じですね。
そうだから先生の立場から言ったって、これじゃ面白くないだろうと、誰も聞いてくれてない、うん、学生の方から言ったって全然面白くないわけですよね、うん、これ ちゃダメだろう。これがまあやっぱりよりこう聞いてもらうっていう技術を考える、まあ、きっかけになってるわけですね。
今のお話にも共通すると思うんですけど、はい、共感できたのが、うん、伝えることと伝わることが違うとおっしゃってるじゃないですか。そこですよね。
そうなんです、はい、そうなんです。こちらがいくら一生懸命喋っても、はい、それが学生に届いてないことっていうのはいくらでもあるわけですよね、はいはい、うん、だからそれ考えたらそうじゃないと、こちらが100喋って1とか0しか伝わらないなら、はい、むしろ例えば10喋って3伝わったらそっちの方が全然いいわけですよね。
そうですよね、はいはい、多くを多くを伝えようとするから全然伝わらない
と。そういうことなんです。
じゃあ伝えるためのポイント、はい、伝えるというか伝わるためのポイントっていうのは簡単にこの場で説明するとどういう感じですか。
まず一番もう分かりやすく言うとまあ聞き手と仲良くなる、
はいはいはい、
これねもう学生の場合、うん、女子学生の場合ってあからさまですからね、うん、入ってきた瞬間にその先生が雰囲気悪かったらもう聞いてくれない、もうそこから1年間聞いてくれないってことになるわけで、学生が、まあ、僕は割と学生とよく話してたんで言ってくれるんですけど、はいはい、なんとか先生、まあ、先生なんて言わない、なんとか超キモいんだけどもう生理的に受け付けないこういうふうに言ってるわけですよ。もうこの段階でも絶対もう何言っても聞いてくれないっていうことが、まあ、想像できますよね。
それ聞こえてきたら辛いですね僕そんなこと聞こえてきたらそれは立ち直れない
でも学生さんはそれ単位が欲しいがために、うん、もう義務的にその時間にいるっていうだけで、そうそう、
だから浮かない顔してね、うんうん、そういう感じ。
でも先生の側っていうのはそういう場であっても、うん、例えさってキモいとか言われてることであっても、うん、いやこちら側はちゃんと伝えているんだから、ちゃんと喋ってるぞこっちは、うん、聞いてないお前の方が悪いんだぞってなっちゃいがちですよね。
なります、なります。もう先生としてはもう絶対的に俺の話は聞けって聞くもんだっていう風な前提があるからですよね、うんうん、ところが学生からしたらその前提ないんですよ、うん、面白くなきゃ聞かない、キモいやつの話は聞かないっていう風な、うん、それが彼女たちの前提ですからね。
なんか先生と生徒の関係性がすごく、うん、感がこちらと向こうとは違うってことですよね。
そうなんです、はい、そうなんです。で特に年齢層が上がれば上がるほど教授の先生、偉そうな教授の先生になればなるほど、うん、俺の話を聞けっていう話、はい、聞いて当然だっていう話なんですよ。
でもそれをご理解してるってことは、はい、生徒からあれで人気だと思うんですか。
まあそうですね、そうだと思います、うん、であの実は僕の教え子が一人歌手になって活動してるんですけど、はい、その子、まあ、女子独身クラブっていうその子なんかが、まあ、本人も書いたんですよ、はい、エリっていう子が僕のことナオちゃんって呼んでくれてるんですよ、うん、でそのグループの子たちもナオちゃんって呼んでくれてる。だからそういうのを考えるとなんかすごく親しく、うん、思ってくれてたのかなっていうことなんですよね、うん、
いやそもそも親しみを感じていなければ他の先生の話題とか、うん、そういう噂話とかしませんって。
あ、まあしない
ですね、だって先生っていう肩書き持ってるだけでそちら側の人間なんですから。
あそうですね、
うん、あやっぱスタンスっていうか伝わりますもんね、そういう偉そうにしてるかとか、うん、開いてるかっていう、
うんうん、そうですね、
開いてるってことが大事なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、なんかオープンな感じですよね、うん、受け入れられるぞっていう感じ。
でもそう考えると結構今の大学で教えることは難しいですね。
難しいと思います。
理論的なこと以前に、うん、コミュニケーションとして難しい。
そうなんですよ。でやっぱり先生っていうのは、うん、一歩先生になった途端聞けっていう立場になっちゃうんですよ、
はい、
で本人も書きましたけれども、うん、教育実習生なんかそう、教育実習生って普段聞く側なんですよね、うん、学生の側だけど一旦もう教育実習で先生になっちゃうと教壇上がると聞けっていう感じになっちゃうわけですよ、うん、で学生だったら多分こんな話されたらつまんないよなっていう話をしちゃうわけですよね、うん、教壇に乗ってね、うん、教壇に出てでそこがなんか違うだろうと、うん、やっぱりこう普段学生であればやっぱりその学生の気持ちを汲んだ喋り方をしたらもっと聞いてくれるだろうと、どうしてそう思わないのかなって思うんですよね、うん、
あでもそれはやっぱりこう先生役をやらなきゃいけないっていうことで、うん、こうそう考える聞けっていうことが先生なんだっていう思い込みがどっかにあるんでしょうね。
あそれはあると思いますね、うん、もうだからもう本当先生と学生の間には大きな境界線があって、うん、その境界線一歩先生になっちゃった途端学生の境界線の方には行かないということになっちゃう。
だ本当はあの、うん、いろんなシチュエーションに応用できますよね、その考え方、はい、 それこそビジネスマンなん
だね。そうですよね、うん、1対大勢でなく1対1とか1対少人数とかね、うんうん、そういう中でも使えますよね、
は
い、
そうですね。だからこの本一応タイトルは人前で話すためのって書いたんですけど、うん、はい、実はあの個人的な人間関係の中でも使えるような例を結構書いたんですよね。
そうそうそう、面接とかもそうですし、はい、婚活とかも
そう、いきなり婚活でしたからね。
それはまた意外な感じがしたんだけど、確かにでも人とのコミュニケーションなんだから当然かなっていう、うん、
あの印南さんもよくインタビューされるじゃないですか、うんうん、はい、あの私編集としてライターさんがインタビューする様子横で聞くこと結構あるんですけれど、はい、インタビュアーによって違うんですよやっぱり。ちゃんと会話をして話を聞き取る人と、うん、項目を作っていってこう質問だけ投げるっていう人がいるんです。たまに
あそれやっちゃうとダメなんだよ ね相手も人間なんだからつまんないと思っちゃうもん、
ね、う
ん、
そうなんです。
で挙句の果てには最後にさ、じゃあどっかのリスナーの方にメッセージそうそうそう今まで語ってきたことは全部メッセージだろって
あのもう常套句ばかり使ってるとそうなっちゃうんですよね。
僕結構先生に近いっていうか、はい、もうその相手に興味が湧いちゃうんでぐんぐん入り込んじゃうんですよ。結構ね初対面でもあ今度飲みましょうとかそうですね。
もうすぐ飲む話になっちゃう
接点があると思う。そういうこと大切じゃないですか。
大切ですよね、うん、相手に興味を持つ
っていう。そうですね、そうそうそう、相手に興味を持って、うん、そしてやっぱりその場なんですよ、うん、いつもライブなんですよね、あの、はい、相手と話すっていうのは、はい、だからそれこそライブだからこそライブでしか聞けない話をするっていうか相手を大切にするっていうことが大事だと思うんですよ。 CD 聞くのはいつも同じ音を聞けるけれども、そうじゃなくてなんでライブに行くのか、うん、それはやっぱりそこでしか聞けないものがあるからですよね、はい。で話も全く同じだと思って、やっぱり面と向かったらそこを大切にしないといけないと思うんですよね、
うん、そういう意味では、うん、女子大でそういう、うん、あの経験されてきたことって結構修行に近い。
女子大の先生なんて言ったら多分羨ましがる同世代の男性多かったと思うんですけれども、とんでもないことですよね。
そこ通ってきたんだからもう怖いもんないよって
言うんですよ。いやなんかお話さますます盛り上がってきましたけれども、はい、今週そろそろ時間が参りました、はい、もうちょっとお話聞きたいですよ ね、 すね。ということで来週もぜひお越しいただければと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週のゲスト、サンマーク出版より人前で話すための聞いてもらう技術を出版されました英語音声学者の小川直樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。聞き耳聞き耳トーショーキャン聞き耳トーショーキャン